シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は国宝について話します。この作品は6月6日公開の日本映画で BG12 ですね。175分です。監督がイ・サンイルさんで、まあ、原作が、なんて吉田修一さんの原作本があって、脚本が奥寺さと子さんですね。この方は、時をかける少女のアニメの脚本だったりとか、サマーウォーズの脚本だったりとか、
そうですね。
もやられている方ですね。まあだから、まあ原作というか、
そうですね。原作ものが結構
あります
あり
ね。
ます
の監
ね。
督をやってる、脚本をやってる感じですかね。で、映画 .com の説明を読むと、イ・サンイル監督が、悪人、怒りに続いて、吉田修一の小説を映画化。任侠の家に生まれながら、歌舞伎役者として芸の道に人生を捧げた男の激動の人生を描いた人間ドラマということですね。じゃあ僕から、
はい、お願い
感
し
想を
ま
言いたいんです
。
すけど、はい。まあ、非常に良かったと僕は思いますね。で、まあ、その映画に入る前に、まあ、いろいろ前提について話したいんですけど、まあ僕はまず歌舞伎については、まあ全然知識がないし、見たこともないんですけど、ただこの国宝については、まあ吉田修一さんの作品ということもあって、まあ単行本が出た時、単行本いつ出たんだっけな、これ。まあ、5年ぐらい前かな。4、5年前だと思うんですけど、
そんなに古くない。
そんなに古くないですよ、全然。吉田さんは、その後2作出してるはずなんですけど、3作前の話、そんなことないわ。4作あるわ。2018年の作品ですね、この国宝が。
おお、あ、そう
で、
なんで
僕
すね。
は2018年に読んだので、だから7年前なんですね。だから結構おぼろげで、しかも別に今読み返してもないので、
ああ、そうですか。
だから内容はもちろん覚え、ある程度は覚えてるし、流れみたいなのは分かってたんで、まあ、映画を見ながら、ああ、そうだったな、みたいな感じで思い出しながら見るみたいな。まあ、そんな感じで、だったんで、まあ、特に今回、その原作と細かい違いを比較するっていうことはできないんですけど、はい。で、まあ、僕は吉田さんはすごい好きで、まあ、彼が新作を出したら必ず読みたいなと思ってる。多分、まあ、50人から100人ぐらい、僕はいるんですけど、そういう人は。新作が出たら絶対読むっていう人が。
すごい人数。
その一人の中ではいます。でも、あれですよ、世界中ですよ。だから、
まあね、そうですね。
ケンリュウとか、まあその SF の人とかも合わせて、3体の、人とかもそれを読みたいじゃないですか。そういう、アンディ・ウィーラーだっけ、火星の人とかの人だったりとか、まあ、まあ世の中にいっぱいいるんで、そういう作家さんが。まあ、その中の一人って感じですかね。で、そうですね。まあ、その吉田さん、その後、ミス・サンシャインっていう作品も書いてるんですけど、それはなんか、すごい、こう、なんだろうな、往年の大女優みたいな人が、晩年、その、まあ、二十歳ぐらいの男の人と交流を持つ話なんですけど、まあ、ちょっとこの国宝に遠からずかなっていうような感じで。で、最新作の罪名1万年アイスっていう作品も、まあ、主人公は基本的には、まあ、すごいおじいさんというか、お金持ちのおじいさんの話なんですけど、だから、近年はやっぱりその吉田さんも年を重ねてるっていうのもあって、多分主人公は結構老齢化してるっていうのもあるのかなっていう気はしますね。まあ、国宝は別に老いたところだけを描いてるわけじゃないから、
そうですね、長いで
ます
から
あまあ、
ね。
そうそう。ある日、人間の、まあ、最初から最後までを描いてるな、なので、まあちょっと経路は違いますけど、まあでも、どんどんそういうふうな方向に来てるのかなっていう気はしてますね。ミス・サンシャインはなんか映画化してほしいなっていうのはすごい思ってるんですけどね。で、そうですね。まあそんな感じで、そもそもだからこの話は好きだったという感じですかね。で、まあで映画の話に入ると、まあ、第一印象は、すごい背中を意識した映画だなっていう印象なんですよね。まず最初に背中から入るんですよね。 菊岡がちょっと小さい時かな、なんかあの背中に白いおしろいを塗るシーンから始まって、はいはいはい、でその後もバックショットからの映像がすごく多くて、
うんうん、
そのまあバックショットからその顔の化粧してるところとか背中に塗ってるところとかがよく出てくるんですけど、それが彼の生い立ちともリンクしているというか、
うんうん、
だから歌舞伎の世界に入った時におしろいを塗るんですけど、
うん、
その下には入れ墨があるわけですよ。
そうですね。
で入れ墨をおしろいで隠すんです、隠すわけじゃないけど、
うんうん、
上に塗るんですけど、
うん、
でも入れ墨は存在してて、
はい、
だから彼の生い立ちとでも歌舞伎の世界に入っていってそこで生きていきたいっていうところが背中ですごい表現されてるっていうのがあって、
うん、
そこは僕はすごいいい表現だなと、
うんうんうん、
この作品のテーマってやっぱりその自分の生い立ちと才能とっていう、まあまあ世襲だったりそういうとこじゃないですか、うん、血と生き様みたいなとこだと思うんですよね。だからそれをその背中での表現で表してるっていうのは僕はすごいいいなと思いましたね。
うん、
だからそういうのって、うん、本では絶対表現できない、
はい、
原作では表現できないので、
うんうん、
映画ならではの表現だなっていうところから、うん、まあさすがに監督は力があるなというのを、
うん、
なぜ思いましたね。で、作品自身も、その、基本的に、二人、だから、菊尾と、なんだっけ、半次郎の二人以外の部分っていうのがめちゃくちゃ省略されていて、例えばこの国王の、なんて言った、注目作品の時に国王の話をした時に、で名前忘れましたけど、あの、お笑い芸人になるやつが出てくるんですね。
うんうん、弁天。
っていう名前でしたっけ？
そうですね。
一緒に、親父の仇を討つために、うん、あの映画の中で冒頭出てくる、
うんうん、
あの、一緒に歌舞伎をやってた相方みたいなやつ。
の、
うん。
友達みたいなやつですね。その、
芸人。そういった友達なんでしたっけ？
そうですね。で、一緒に付き人みたいに来てくれたやつは、
だからそのままと一緒に行くんですよね。
そうですね。はい。
一緒にあの部屋に入って、っていくんだ
っけ？そうですね。
そうです。で、さらに友達がいるのか。
そうです。そいつがなんか、
うん。
大阪に来て、
うん。
最初に絡まれたやつみたいなのが。
あ、そうか、そう、大阪で出会うのか。めっちゃうる覚えになってる。まあでも、そいつとかも出てこないですし。
そうですよね。途中で、その、付き人みたいにいた人なんかはもう、映画では消えちゃいますもんね、うん、途中から、ね。
全く出てこない。ので、うんうん、で、しかも別に、その、彼女とかの話も、まあ原作ではいっぱい出てきますけど、
うんうん、
そこももうほとんど省略されている。
そうですね。
まあ、パッとだけで表現されているだけで。うんうん、基本的には、その二人の部分しか描いてないんですよね。うんうん、それが、国王ってまあ400ページかける2冊ぐらいの、すごい長い作品なので、
はい、
まあそれを3時間ぐらいに収めるっていう時に、まあうまく、なんかなんていうかな、言いたいことを、彼、監督が言いたいことをまとめたなっていうところが、うんうんうん、まあ、よく、それがダメだっていう人も多分中にはいるかもしれないですけど、うんうん、僕は映画としては良かったんじゃないかなっていうふうに思ってますね。うんうん、で、その二人だけっていうところは、その物語における話だけじゃなくて、歌舞伎においてもそうなんですよね。
うん、
歌舞伎の演技も、基本的に二人以外の演技ってほとんど出てこなくて。
はい、そうですよね。
ちょっと田中泯さんの役の人がちょっとやってましたけど、うん、
はい。
でもあれも、なんか、彼が上手いのかどうかもよくわかんない程度しか出て
ない。まあまあまあ、そうですね。
あと、その、だから、菊尾と半次郎以外の人があんまり演技しない、歌舞伎の演技をしないので、
うん、
あの二人が、まあ、あんま、例えば下手だと、まあ、下手ではないと思うんですけど、
うん、
でも、プロ並みのやつがいたら多分、ちょっと見えちゃうと思うんですけど。
まあまあ、そうですよね。うん、
そこが出ないように、うまく二人だけの芝居、もしくは一人だけの芝居のところだけを描いているなっていうのが、うん、映画としてもすごい上手に作ってるなっていう気はしましたね。うんうんうん、まあ、もちろんその、なんか吉田亮のインタビューとか、まあ、NHK の番組のなんか、インタビューみたいなのを見る限りすごく練習してるし、
うんうん、
まあ、日本映画に行っては珍しいぐらい時間をかけて撮影してるみたいなので、 まあそこも力入れてるから、まあもちろんちゃんとできてるとは思うんですけど、
うんうんうんうん、
でもそういう下手というか、まあその素人がやってるっていうところをうまく、まあ、隠せてるというか、
うん
うん、っていうのも良かったんじゃないかなって気がしますね。あとは、さっきのその二人だけの話になってるっていうところで、半次郎と菊雄が同じような道をたどるんですよね。その対比というか。
あれですかね。半次郎じゃなくて、俊介ですかね。
俊介か。
半次郎は、あの、親父、ね。
親父か。
だから、
俊介か。
そうですね。菊雄と俊介っていう呼ばれ方でしたかね。どうですかね。三代目、途中から三代目と、春坊とかね、いうふうに
言われて。春坊って言われましたね。そうそうだ。だからその二人が、まあ、生い立ちはもちろん全然違うんだけど、
うん、
そこ、その後、その、なんていうか、会う事件っていうのが結構似てるというか。
はいはいはい。
だからどっちもなんか、土砂回りみたいなさせられるし。
そうですよね。そうそう。
だそういう、紆余曲折みたいなのは、うん、生まれとか育ちは違うけど、一応同じようになってて、
うん、
その部分っていうのは逆に対比構造になってるのが、
うん
あの映画としては面白いし、一応その原作でも多分そういう事件がお互い起きたと思うんですけど、その対比構造としては描いてないんですよね、別に。事実としてはまあこういうことがあった、こういうことがあったということはもちろんあるんですけど、それをまとめてなんか論じようっていうふうには僕は読んでて多分感じなかったと思うんで、
はいはいはい、
それをすごくこの国宝という映画の中では、その対比にすることによる生まれと育ちの違いの、なんていうか、違いによる結果みたいなのが、浮き彫りになってるような作りになってるのが、
うんうん、
まあ面白いかなっていう気がしますね。で、まあまあ、あとは細かい点ですけど、まあもちろんみんな思うように田中泯の、あの役も素晴らしかったですし。
そうですね。
うん、あとは、その人間国宝になったけど、そんなに幸せそうにはなら、なんか誰にも感じられないようなところも、僕は面白かったですし。
はいはいはい、
で、まあ、寺師の忍ぶ忍ぶ自身が出てるっていうのも面白いし。
うん。そうですよね。まあ、
歌舞伎のね。
そうですよね。うん。
そういういろんな、まあ、もちろん演技もみんな素晴らしかったし、
うん、
あの、舞台も、ちょっと僕全然調べてないから、どういう舞台で使ってるかってわかんないけど、
あ、はいはいはい、
その、ルックに全くなんか変だなとか思う点は全くなく。
うん、そう。安っぽさは全然ない、
ね。全然なかったですね。だから、そういうもう映画としての完成度も素晴らしいなっていうふうには思いましたし、うん、まあ音楽もなんか日本映画でありがちな、なんかちょっと、みたいな、なんかちょっと安っぽく感じるような音楽でもなかったし、はいはい、とてもいい、全体的にも素晴らしかったなっていう気はしますけどね。
うん、
で僕は一つ話したいことがあって、
はい。
それは世襲の問題についてなんですけど、
うんうん。
まあ、後で話してもいいですけど、今話してもいいですか、先に。
どうぞ。はい。
僕は、その、政治家の世襲っていうのは、まあ、絶対に良くないと思ってて。
うん、うん。
なぜなら、政治家っていうのは、いろんな立場の人を代弁しなきゃいけない人なので、
うん。
世襲の人がたくさん、まあ、世襲が一人、二人いるのは全然構わないと思うんですけど、それはそういう多様性なので。
うん。
でも、たくさんいることでもう、本当普通の一般のなんていうか、政治と全く関係ない人がから政治に心出すみたいな人が減ってくると、
うん、
まあそんな庶民のことなんか全然は絶対わかんないだろうなっていうところがあるので、世襲は良くないなと思うんですね、
うん。
ただ、この歌舞伎とか伝統芸能においては、それが果たして悪いことなのかなっていうのは僕は思っていて、あの、なんていうか、歌舞伎は人気があるから、まあ多分血が途絶えること、血っていうのはその、外部から入りたいっていう人が途絶えることはあんまないかもしれないんだけど、
はい、
これが時代に左右される、例えば人気がなくなったりする場合に、うん、でも伝統芸能として誰かが伝えていかなきゃいけないっていう時には、
うん、
誰かが継がなきゃいけないわけですよね。
まあまあそうですね、うん、
で。それでまあ消えちゃえばいいじゃんっていう考えもあるんですけど、
うん、
でも伝統っていうのはそういうものじゃなくて、何かが引き継がれてる子からこそ残っているものなので、
うん
そういう場合には、その血で繋ぐっていうことは、まあ、ある意味しょうがないかなっていうところも僕は思っていて。
うんうん、
あとその、 歌舞伎っていうこと自身の成り立ちというか、
うん、
もう、その、血縁とか、そういうものも含めてのものなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。っていうのは、その、何代目とかっていうところもあったりとか、だから、だってそもそも、なんか、落語も何代目何々とか言うじゃないですか。
うん、そうですね。
あれは歌舞伎を揶揄する意味でやり始めたんだけど。
そうなんですか。
はい。
へ
ぇ。なんだけど、それがもうなんか、権威化しちゃって。
ですよね。
落語の方も、何代目に就任するみたいなことは。
うん、世襲のところもありますもんね。
いいことみたい、いいことというか、権威のあるものになっちゃうんですよね。
はははは。
で、それで権威になることが、まあ、要は観客からしたら、プラスに働いてる部分もやっぱあったり。
まあまあ、うんうん。
で、歌舞伎においても、それがあると。
うん。
でもそれが確かに日本的なその、なんていうか、ロイヤルファミリーが、もてはやされるみたいな、風潮にも繋がってる部分もあるのかもしれないんですけど、
うんうん、
でも別にその、さっき政治家がダメだって言ったのと違って、はい、別にその、まあ、多様性がないから演技が確率的になるかもしれないんですけど、
うん、
でも歌舞伎っていう伝統においては、確率的になる方がいいんじゃないかっていうところもあったりとか。
うん、まあありますよね。場合によってはそういう部分ありますよね。う
ん、民芸品とかそうじゃないですか。勝手になんか派手にされたら困るみたいなのもあったりとか。
この、まあ、品質を保つという意味で、ね。
そうそうそう。
そうですね、
品質を保つことすら、ことがすごい重要だったりする場合もあるので、うん、だから、なんていうか、100% その、否定もできないかなと。
うん。
で、この映画ではそこを否定してないところが僕は良かったなと思ってて。
うんうんうん。確かに。
なんか、こういうもん、ただ事実を述べてるだけな映画だなと思って。
そうですね。うん。
別に断罪もしてないし。
うん。うん、そうそう、言ってないですよね。
うん。だって、その、繁忙、春坊が、俊介が、最後、
はい、
足を切り落とさなきゃいけなくなったのは、
うん、
前は半次郎の血だからじゃないですか。
そうですよね、多分。うん、
だから、芸能という血は吸い入れるんだけど、同じようにそのマイナスの血も吸い入れるし、
うん、
で、その、菊尾は、まあ、努力できたりとか、
はい、
才能自身はめちゃくちゃあるんだけど、
うん、
まあ、血だけがないと。
うん、
でも別にその結局国宝にはなれたわけだし。
そうですね。うん、
名前も付けたわけだし。
うん、
だそこのバランス。まあこれは別に映画のことじゃなくて原作からそうなので別になんか映画の手柄ではないかもしれないけど。
うん、
でもその描き方としてそこについて別にどちらとも言ってないところが良かったなっていう思うんですよね。
うんうんうん、
しかもお互いその、まあ長く一緒にいるから、お互いっていうのはその聞くこと、俊介は一緒にずっといるから、うん、なんか別にそこになんか、ステレオタイプの嫉妬みたいなのは別にないし、まああるんですけど、まあまあ複雑に描かれてる。
うん、そうですね。うん。
ところも、僕は良かったなっていうふうにすごい思ってるんですよね。うん、はい。で、
うん、
まあちょっと世襲とも離れるんですけど、
はい。
最近平等とは何かっていう現象があって、
うん。
いや、そこに書かれてるんですけど、この映画で、例えば、菊尾はすごい努力家じゃないですか。
はい。
で、俊介はなんかあんま遊んでるみたいな感じで描かれてますけど、
うん、そうですね。うん。
でも実は、その努力できるってことも才能なんですよね。
うん。
で、努力でき、人間、特に日本人は努力してる人に対してすごい称賛するんですけど、
はいはいはい。
もともと努力できない人ってやっぱいるんですよね。
うんうんうん。
で、それは親の教育だったり、
も
ともと持ってる本質だったりするんですけど、もともと持ってる本質ってことは、その人はそれを恵まれた才能として持ってるだけなので、
うん、
ある意味血なんですよね。
はいはい。
だから、そこも、その平等というのは、なんか、一見、なんか努力して勝ち得た人は、この結果として平等、なんていうか、それを、例えばお金いっぱいもらうことは、平等なんだっていうふうな考え方もあるけど、
うん、
果たしてそうなのかっていう、考え方にやっぱあると。
うん。
努力できること自身が恵まれてるんですよっていう。
はい、はい。
だから、そこも含めて僕は描いてる。まあ、そういうふうに考えてはないと思うけど。
うんうんうん。
でも人生ってそうだけじゃないじゃんっていうところも僕は感じたので、よかったかなっていう気はしてて。
はい。
はい。だからまあ、まとめて言うと、原作も素晴らしいんですけど、
はい。
その、原作で描 いけることの、ある言いたいことをちゃんとこの3時間にまとめて、監督なりに言いたいことをまとめて描いてるなっていうところが、映画作品としてちゃんと昇華されてる気が僕はしたので、
はいはい。
だからそのボンビャグのその、ただ映画化しましたみたいな作品とは全然違うなっていう、
そうですね。
気はしてて、だから非常に僕は評価してますね。
はい。
はい。では、おときさんお願いします。
はい。僕は作品の感想としては、まあまあ、面白かったかなという感じで、
うん、
正直、この作品は今、すごく話題になっているというか、
うん、
評価ものすごい高いじゃないですか。
うん、
まあ、そこを知っていて見に行ったんですけど、
はい、
ちょっとそこまでのものは僕は感じることはできなかった
んですけど。まあ、ハードルが高いですからね。
そうですね。でも、ただその、まあ、いろんな要因あるんですけど、
はい、
まず、僕がとやかく言う資格がまずないと思ってるんですけど、自分で。
ほう。
その理由の一つとしては、うん、まあ、この作品長いって知ってたんで、
はい。
まあ、しっかりトイレ行ったりとか、
うん、
ちゃんと準備して一応行ったわけなんですけど、
はい。
あんまりないんですけど、
うん。
この作品の時にたまたまですね、トイレ行ったんですけど、冒頭から結構トイレ行きたくて、
うん、
ずっと我慢してて最後まで見てたんで、
うん、
正直あんまり集中できてなかったかもなっていうのが一つ。
まあまあ、そういうのありますよね。
はい、
ありますあります。
もったいなかったんですけど、
うん、
まあ、それがなかったらもうちょっと感じ方違ってたかなっていうのはありますね。
うん
うん、で、まあ、でも基本的には松さんおっしゃる通りだなっていうふうに僕は思いますし、
うん、
なんかすごい感動したとか、すごい感じるものがあったっていうのは、そこまでなかったんですけど、
はい、
ただすごい作品だなっていうのは感じましたね。
うん、
すごいよくできてるし、すごい力入ってるし、
うん、
やっぱ監督力あるなっていうのはやっぱ思いましたし、
うん、
そういうのは十分感じましたね、
うん。
ただ僕が楽しめてないなっていう感じなだけで。
うん
うん、で、まあ、原作ものの映画化ってまあ多いですけど、
うん、
僕は見た感じ、本心の映画化にちょっと近い部分は感じます。
うん。
うん、まあ、どっちが出来がいいとかいうことではないですけど、うん、本心も結構長い作品ですけど、
はい、
まあ、監督なりの解釈をうまいことまとめて作品に、映画に落とし込んだなっていうのを感じましたね。この作品もそういうのを感じましたね。うんうん、で、僕は、まあ、この作品は、まず映画を見てから、
うん、
まあ、原作の、オーディオブックがあるの知ってたので、
はい、
まあ、急いで聞きまして、
おう、
ただ、上下巻で全部で20章あるんですけど、
おう、
12章までしかちょっと聞けなかったんですけど、
おう、
まあ、だから 下巻の最初の方まで、
うん。まあでも聞いてくれたからよかったですよ。僕の間違いをちゃんと正して、もう記憶が曖昧なんで。
ですね。で、まあ、ああ、なるほど、こういう感じかっていうのも、まあ、大体わかりましたし、うん、もうこれはしょうがないことなんですけど、まあ、映画ではやっぱり人物的にも、内容とかエピソード的にもかなり省略されてる部分はありますよね。
僕、本読んでて思ったのは、なんか朝ドラっぽいなと思ったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
だから本当もう子供の時から描いて、
うんうん、
その人がどう大きくなるみたいな。
はいはいはい。
だから映画とは全然テイスト違うよなっていうのは感じました。
うん、うん、そうなんですよね。
あ、そうか。
そう、語り口もちょっと変わってて、
うん、
話し家の人がこの人たちの物語を語って聞かせてるみたいな口調なんですよね、書かれてる形式が。
あ、
それはちょっと面白いなと思って、
うん
うん、このように彼は思ったのですとか、
あ、はいはいはい、
こんなことがあったのですみたいな風にいう、そういうなんか昔話じゃないんですけど、まあ、そういうのを聞かされてるみたいな、うん、そういう形で進んでいくんですけど、あ、ちなみにこのオーディブル版の朗読をしてるのが、本物の歌舞伎役者の五代目尾上菊之助なんですけど、
ほうほう、
だから、うん、寺島忍の弟ですね。はい、
家族で
稼いでます、ね。家族で。で、まあ今、なんか2025年5月に八代目尾上菊五郎を襲名した ばっかり
みたいけど。この人か。47歳、
うん、はい。まあよく見る顔ですよね。
は、う、い、
ん。まあまあこの人が読んでる朗読で、だから、歌舞伎のシーンも、まあ本物というか。
寺島しのぶに似てるな。顔が、はい。
なんかそういう部分でも楽しめるようにはなってますね。
うん。
うん、まあで、映画の本編の感想なんですけど、
はい。
まずは、これ、松さんも触れられたんですけど、まあ、映画的な表現がちゃんとあるところが、さすがだなっていうふうに思いましたね。
うん。
松さん背中っておっしゃったんですけど、
はい。
僕は逆にその舞台のシーンでは、まあ、ほぼ正面というか顔、顔のアップが結構多いじゃないですか。はい、もう、すごいおしろい塗って誰かわかんないぐらいなんですけど、うん、顔のアップで、感情を表現するみたいなところですよね。だから、まあ、あえて難しいことをやってるなっていうふうにも思いましたし、
うん、
まあ、そういう意味で見せるという意味で映画的でもあるし、僕はそこはうまくいってたんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、で、まあ、基本的には、まあ、その、主演の、横浜流星と、
はい、
もう一人誰でしたっけ？
吉沢亮。
いや、吉沢亮。二人ともまあ、演技はまあ、上手いかなと思いましたけど、
うん、
どっちかっていうと、その、二番手の、横浜流星の方が僕は演技として目立って見えたなっていうふうにはちょっと思いましたね。
うん。
うん。あとは、やっぱ田中泯の、怪しげな美しさというか、
うん、
まあ、
うん、
女型の人って、本当にあんな感じかちょっとわかりませんけど、
はい。
なんか、妖艶な美しさみたいなね、そういうところは、ちゃんと出てましたし、さすがだなというふうにやっぱ思いましたね。
うん。
まあ、失礼ですけど、本当に妖怪みたいに見えるというかね。そういうところがね、やっぱりすごいなというふうに思いましたよね。で、2点目としては、まあ、伏線も含めてなんですけど、まあ、演出の部分で、まあ、これは、原作にもあると思うんですけど、僕が特にすごいなと思ったのは、作中で、曽根崎心中のシーンが2回、演じられると思うんですけど、まあ、主役がね、それぞれ、交代というか、まあ、時期が違うんですけど、
うん、
まあ、このシーンが特に、その、2回目のシーンですよね。
うん、
俊介が、まあ、片足しかもうない状態で、
うん、
もう一回袖崎真珠を演じたいって言って、まあ、2人でやるわけですけど、うん、そこで足を出すシーンがね、あるんですけど、うん、素足を出すシーンなんですけど、もう、そこが出てきたときに、まあ、実は反対の足ももう結構意識かかってるっていうのがそのシーンでわかるんですけど、
うん、
まあ、それを見た菊之助が、まあ、びっくりしてる感じもちょっとあるんですけど、
うん、
その役の演じてる気持ちと本人たちの気持ちがオーバーラップするみたいなね、
うん、
ところがうまい演出だと思いましたし、あと最後に、
はい、出ていくところもそうですよね。初めの、菊尾の彼女だった彼女と一緒に、
うん、
俊介が一緒に出て行っちゃうじゃないですか。
あ
そこもその、それだけ真珠の部分とリンクしてるみたいな、
ね。なるほど。すいません。僕は曽根崎真珠のストーリーよく分かって
る。僕も知らないですよ。知らないですけど、なんか最後、二人で、花道みたいな、はいはい。
そうですよね。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。
ちょうどリンクして描いてんだなぁと思って。
そういうことだよね。駆け落ち。
そうそうそうそう
そう。そういうことですよね。
うん。
まあそこの辺のリンクが見事だなってやっぱり思いましたね。
うん、
その最後に心中するシーンとかも、
うん、
まあ、早く殺してくれみたいな感じで言うじゃないですか。
うん、
まあつまり早く芝居を終わらせてほしいっていう感じと、
うん、
でも、菊尾は終わらせたくないんですよね。彼の本当の最後の舞台になっちゃうからっていうところとか。
うん、
なんかその辺が、オーバーラップしてて、すごい良かったですね。まあ、うん、その辺は僕はちょっとやっぱ感動したなっていうところはありますね。
うん、
はい。まあ、そんな感じですかね。まあ、最初にも言ったんですけど、やっぱり、これだけ長い作品をよく一本に、うまいことまとめてるのは、やっぱりすごいなっていうふうには思いますね。
うん。
うん、であと、気になった点というか、まあ、僕があんまり、こう、乗れなかったみたいな部分になるんですけど、
はい。
まあ、後からこう小説を読んで思ったのは、正直その映画だけを見ると、彼らの苦労とか、この成功の大きさみたいなのとかが、やっぱちょっと 小さく見られ、小さく感じられちゃうってところですかね。
うん、
これはまあ無理があるんですけど、
うん、
ものすごい長い話を3時間にまとめてるんで、
うん、
だから正直作品、映画だけを見て見終わった時には、まあ、なんか、その、いろんな苦労をしたみたいに風に描かれてる感はあるんですけど、
うん、
そこまでなんか苦労してるっていうには思えなかったですし、
うんうん、確かに、
まあ、結構すっ飛ばしてるからっていうのもありますよね、もちろん。
そうですね。原作読んだ時の方がなんかめっちゃ苦労したなっていう気は感じましたね。その記憶がなんか残ってるな。
だから、原作読んだら、あ、そういうことだったのかって分かったんですけど、
うん、
原作読む前は僕はその、まあそんな苦労、その、歌舞伎界の中だけの話で、
うん、
勝手に自分たちでやってるだけじゃんみたいなふうに思っちゃったことがあるんですよね。うん、それはあんたたちがそういうふうにしてるだけでしょみたいな、
うん
うん。その歌舞伎界批判も含めてそういうふうに思っちゃった部分はありましたね。
うん
うん、まあ、あとはそもそも僕はやっぱり、マッさんと一緒で、歌舞伎にもう、疎いし、まあ、興味がなかったっていうのはありますね。
うん、
だから、歌舞伎の名シーンみたいなの見せられても、その、よしやしもちょっとわかんないし、
うん、
お、ここでこのシーンが、みたいな風な感動もやっぱないですよね。
うん
うん、まあ、曽根崎心中のあのシーンぐらいはちょっと知ってましたけど。
おぉ、僕は全然知らなかったです。
そうですか。なんかあの、足を出して、こう、なんか、素足を出して、こう、下にいる人をね、こうなんか、こう、抑えるみたいな、なんかシーンみたいですけどね、なんか、それぐらいはしてたんですけど、まあ、だから、まあ、結構、その、なんだろう、こういう映画作品にしては、歌舞伎のシーンかなりあるじゃないですか。
うん。
だから、これやっぱり、そういうファンに向けても作ってるのかなっていう感じはしましたし、
うん。
でも、どれぐらいの人が歌舞伎を見たことあるのかなとも思いましたけど、
うん。
うん、だから、まあ、挑戦的でもあるのかな、というふうには思いましたね、
うん
うん。で、そうですね。あとは、まあ、その俳優のせいっていうのもあるんですけど、
はい。
まあ、エピソードが飛んでるっていうのもありますし、その、ここに、映画に出てくる歌舞伎役者たちが、若干美化されて描かれてるかなって僕は思ったんですね。
うん。
もうちょっとひどいことしたりとか、もうちょっといやらしい人が出てきたりとかすると思うんですけど、
うん。
だから、なんか、あの、主演の二人が、それなりにいいやつに見えるんですよね、二人と、
うんうん。
まあ、好青年なんで、もともと。原作では、まあ、いい意味でも悪い意味でも、もうちょっと、いろいろあるな、っていうのを思ったんで。
そうでしたっけな。
だからなんか、あの、単に二人ともいいやつで終わっちゃうと、もったいない感じはちょっとしましたね。
うん。
うん、なんか、そんなにむちゃくちゃ、ぶつかったりもしないじゃないですか、この二人って。
うん。
映画内では、
うん、
本当はいろいろあったはずなんだけどみたいなところ、
うん
うん、まあ、まあそこは時間的な制約もあってっていうのはあるかもしれないですね、
うん
うん、まあそんな感じで、でもまあ、映画だけ見ただけではそこまで思わなかったですけど、
はい、
あの原作はまあ途中ですけどを読んで、まあ、やっぱ歌舞伎にちょっと興味は湧いたところはありましたね、
うん。
今まで全然知らない世界だったんで、まあまあ、ヤクザの話もちょっと、あ、そういう感じなのかっていうのも、まあ結構わかりますし、うん、これ読むと、
うん、
歌舞伎界って、あ、そういう感じなんだとか。
うん。まあ、昔はそうですもんね。興行式っていうのがヤクザだった
り、ね。そう。で、それがまあ大阪の話でもあるし、
うん、
まあちょっと大阪の歴史というかね、あ、そういう風で今があるんだな、みたいなこととかね。
うん。
うん、まあ、今のヤクザと昔のヤクザとまた違うでしょうけど、
うん。
うん、まあなんかそういうのとか、知らないことを知れたって意味では面白かったですね。
うん。
うん。なんかその、僕もやっぱり世襲の話とか、
うん。
そういうのはちょっと思いましたね。
うん。
うん、まあ、多分松さんよりも世襲に僕は反対派、ですけど、
うん、
でも、うん、なんでしょう。世襲じゃないとダメみたいな、
うん、
決まりさえなければ別に好きにすればいいんじゃないかなっていうふうに思うタイプですね。うん、結果世襲っていうか、結果子供が継ぐことはあっても、
うん、
それは別に構わないと思うんですよね、
うん。
世襲を禁止する必要は全然ないかなっていうふうに思う。うんうん、なぜなら、 そういう家で育った子はやっぱりそういうふうになるだろうと思うからですね、自然と。当然。うん。でも、なんだろう。血が繋がってないと継げないみたいのは、僕は良くないんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。
うん。
うん。
まあでも一緒に演技したり、暮らしてたらもう明らかな才能の差っていうのが、
まあそう
やっぱ見えちゃうんじゃないですかね。多分あの二人もだから、親父からしたらもう明らかにこいつは違うなっていうのはやっぱあったから、もう飛行に継がせるしかないなみたいな。
うんうん。ただその、先ほどおっしゃった平等とかいう話もそうですけど、
うん。
俊介は俊介なりの苦労があるじゃないですか。
はい。
そういう家に生まれてしまう、ね。
いや、そうですよ。
恵まれた家に生まれたからこその苦労っていうのもある
んですよ。うん。はい。
だからやっぱり、なんだろう。お金持ちの家に生まれたから良いということでは全然ないんだな、みたいな、ね、うん、ところは僕も思いますし。
うん。
うん、そういう人はそういう人の気持ちしかわからないし、
うん、
そうですね、うん。っていうのはいつも思ってますかね、
うん
うん。はい、そんな感じですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、
では、今日は国宝について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。